聖書を開きましょう。第二歴代史の7章12節から16節、第二歴代史の、7章12節から16節の、言葉です。ではいつものように、交互に読んでまいりましょう。すると主が夜ソロモンに現れ、彼に仰せられた。私はあなたの祈りを聞いた。また私のためにこのところを生贄を捧げる宮として選んだ。
もし私が天を下したため、雨が降らなかった場合、また稲を入れてこの地を祝福させた場合、またもし私のために対して疫病を負った場合、
私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。
今や私はこのところで捧げられる祈りに耳を傾けよう。
では16節一緒に読みましょう。はい。今私は常しえまでもそこに私の名を置くためにこの宮を選んで聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。アーメン。今私たちは間違いなくですね、歴史の転換点に立っていると思います。誰も想像したことのないような世界になり、多くの人が不安を感じながら生きています。世界中でここは安全だと言える場所はなくなってしまいました。この新型コロナウイルスの騒動が収まったとしても、以前の状態に戻るのにどれだけ時間がかかるのか、またそもそも戻ることができるのかどうかさえ誰にもわかりません。2000年間のキリスト教会の歴史の中でも初めてのことが今起こっていると思います。キリスト教会というのはね、もう権力者に捕まろうが殺されようが決して集まることをやめなかった、礼拝することをやめなかった教会が、迫害以外の理由で自主的に礼拝をしないとか、集まることをやめるとか、閉鎖するとか、まあ、無理して来ないでくださいと、呼びかけるようなことが、しかも一部の地域とか国ではなくて今世界中で、同時に起こるというようなことは、この2000年間の歴史の中に一度もなかったと思います。もちろんこの影響は、キリスト教会、だけではなくて、まあ同じようにイスラム教もユダヤ教も集まることをやめているということがたくさんあるようですし、このことはまあそもそもですね、今はインターネットが普及して教会に来なくても説教を聞いたり礼拝に参加できるような技術が今あるということが大きいとは思います。しかしまあとにかくこのようなことは良いかどうか悪いかどうかということではなくて、実際問題として今までなかったことがですね、この世界に起きているのです。私たちはこのような時にこそ肉の目だけではなく霊の目で今世界で起こっていることを見るべきだと思います。神様がこの世界の動きの背後で何をしようとしておられるのか、どうぞ教えてくださいと求めなければなりません。全ての信者に与えられている神の霊によって、神の霊によって書かれた聖書を通して神様の御心を分け前知る必要があります。神の霊を受けた者は神の霊を分け前知ることができるわけです。私たちはイエス様を、信じると、決心した。誰かこれ持ってきてくれ。信じると決心した。その瞬間から神様の霊、聖霊をいただいておりますので、神様の御心を本当に求めなければならない。今、本当に今、世界がね、右往左往している中で、恐れが蔓延している、中で、私たちは神の霊によって、 神様のことを、本当に教えてください。あなたの御心を教えてください。今あなたがなそうとしておられることをどうぞ私たちに見させてくださいと求めるべきだと思います。少しですね、ウイルスの特徴についてね、ちょっと考えてみたいと思うんですね。まず第一に、ウイルスっていうのは目に、見えませんね、目に見えませんね。そして、私たちの健康を壊します。健康を壊します。そして何よりも今ウイルスはですね、私たちを恐れさせますね。今世界にこの、ウイルスが、蔓延している以上にですね、恐れが、蔓延していると思います。他にどんな特徴あるでしょうか。自覚症状がない場合がある、ね、これが本当に怖いことですよね。かかったかどうかわからないということも、私たちを今、恐れさせますね。他にありますか。まあ当たり前です。感染する、感染させるということが、あるわけです。でも私はですね、この今ウイルスが世界に与えている最も大きな影響はですね、関係を壊しているということだと思うんですね。国と国との関係とかね、あなたどこの国の人ですかとかね、どこの国から来ましたかとかね、そういうその、関係を壊す。そして、特に信頼関係をね、壊しています。今一緒に喋ってる人がウイルスかかってるかどうかね、疑ったり怖がったりね、もう、満員電車の中で、くしゃみをしただけでですね、もうみんながピリピリしたり、するわけですね。あるいはこの意識の高い人もいれば、あまり意識の、高くない人もいるわけですから、どうしてあの人はとか、そういう感じでですね、この人間関係、を本当に、壊す、国と国との関係も壊す、というのが今の、ウイルスの影響ではないかと思うわけです。で、私たちクリスチャンはですね、このウイルスの働きを見てよく似たことをする存在があるなということを考えなきゃいけないと思うんですね。私たち、またこの聖書が教えているこのウイルスとそっくりそのまま同じようなことをする存在がありますね。みんなわかりますね。それは、悪魔、悪霊ですね。悪霊は目に見えない、目に見えない。そして悪霊は健康を壊す。まあもちろん病気の原因全部悪霊のせいにすることはできませんけれども、福音書を見ますとですね、イエス様は多くの病人と悪霊に疲れたものを癒されたと書かれています。そして悪霊は恐れさせますね。私たちに恐れの種を植え付けようとしますね。他にもみたいなことありますね。自覚症状がない、今、ね、私悪霊の影響を受けてるのかとか、自覚症状がない場合がある、ね。そして感染する、まあ悪霊がですね、そのまま感染するっていうのはちょっと言い過ぎですけれども、悪霊の仕業がね、感染するってことはこれはあるんです。一番いい例が出エジプト記のアラノの民、見てください。不平不満ね、あるいは恐れが一挙に、民の中に、広がりましたよね。だから悪霊の働きというのは人々の間で感染して広がっていくんです。そして何よりも大きなことはこれも一緒、悪霊は関係を壊そうとするわけです。私たちと神様との関係を破壊しようとします。そして私たち人との関係を壊そうとします。悪魔悪霊はですね、もう本当に人間という存在を知り尽くしてますから、どのボタンを押したら簡単に教会をね、壊すことができるかとか、信仰を壊すことができるかよく分かってるわけです。だから肉体的なね、この、迫害とか、それだけではね、教会破壊できないことをよく知ってます。でも簡単にこの関係を壊せば 簡単に教会も壊れるし信仰も壊れるということがよく分かっているわけですね。創世記見ますとですね、この人類に罪が入った時に何が起こったかというと、蛇がですねエヴァに、本当に神様はそう言ったんですかってとこから始まりました。本当に神様はそう言ったんですか、ね、そして死にませんよ、まあ、神様の言葉を疑わせるところから入ったわけです。無理やり口をこじ開けてですね、この、木の実を食べさせたわけじゃないんですよね。本当に神様はそう言ったの、そんなことないよってと疑わせるところから罪が入ったわけですね。その時に神様と人間の関係が破壊された、ね、そしてその後どうなりました。夫婦の関係も壊れた。アダムが言いました、ね、あなたが、神様に対して、あなたが私に与えたこの女が私にくれたから食べたんですと、いう言い方をしましたね。だからこの夫婦の関係も壊れました。そしてその後何が起こったでしょうか。人類最初の殺人事件は何だったでしょうか。この2人から生まれた子供たち、カインとアベルという兄弟の間で殺人事件が起こりました。これも関係が壊されたからなんですね。ですから本当に私たちは敵がどういうふうに攻撃してきて、ね、何を目的としているのか、この、状況が、の裏に何が起こっているのかということを知る必要があるんです。そしてこの神様との関係、あるいは私たち人間同士の関係を壊そうとする悪魔悪霊に対抗する武器は何かということも聖書で教えられています。それは愛なんだって言うんです。許しを含めた愛だけがこの悪魔悪霊の策略に対抗できる唯一の武器なんです。だから神様はこの聖書の中で、聖書の中には最も大切な戒めが2つありますと言ったわけでしょ。一つは神を愛すること、もう一つは隣人を自分自身のように愛することだと、ね、これをした時にどんなに敵が攻めてきても立ち向かうことができます。どんなに悪魔が私たちを恐れさせようとしても、ね、あるいはこの健康を破壊、しようと、しても、また私たち神様との関係、また、私たち同士の関係を破壊しようとしても、愛を武器とするならば必ず勝つことができる。もう悪魔は何も私たちにすることができないということを、ぜひ覚えてもらいたいと思います。神様を愛する、そして隣人を自分自身のように愛する、この戒めを守っていれば私たちは必ず勝つことができます。もちろん私たちは今この新型コロナウイルスとの戦いにも勝たなければなりません。皆さんの命が守られるように祈り、一人一人が今できること、やるべきことをやり、互いに協力し合うことが必要です。必ずやこのウイルスとの戦いが終わると信じています。まあ余談ですけど、世界の歴史の中ではこのパンデミックと呼ばれるこの疫病の流行は何度もありました。もう大勢の人が死ぬような病気の流行たくさんありました。ローマ帝国の時代にもありました。そのような時、非合法で迫害にさらされていたにもかかわらず、多くのクリスチャンたちが自分の命の危険を顧みずに率先して病人たちをこの介護したという例がたくさん見られました。人を助けたために自分も病気にかかって亡くなったクリスチャンもたくさんいました。でもその人を助ける姿を見て、クリスチャンたちの姿を見て信仰に導かれた人がたくさんいたわけですね。まさにこの愛が勝利したわけです。今私たちもこのような時代だからこそ世の光として存在を表す時ではないかと思います。愛を行使して、愛を使って、 教会は世の光なんだということを表す時ではないかと思います。そしてもしこのウイルスの騒動で教会の神の家族との絆が切れたり神様との関係が弱くなったり途切れてしまったら、これはウイルスの勝ちではなく悪魔の勝ちです、ね、この騒動がいつか終わるでしょう。いつかは分かりません。何ヶ月先か、あるいは1年以上経つかもしれません。でもこの騒動が終わった後でももう教会に行く習慣がなくなっちゃいましたとか、礼拝に行く喜びがなくなってしまいましたというふうになってしまったらどうでしょうか。それは悪魔の勝ち、私たちの負けになってしまいます。もしそうなったら皆さん悔しくないですか。私は悔しいですね。だからウイルスは確かに怖いです、ね、でもそれ以上に怖いことは神様から離れて信仰を失うことです。そして悪魔悪霊はそれを今狙っています。ですからこのことをね覚えて、神様を愛するんだと、隣人を愛するんだという愛の武器を行使することを忘れないようにしましょう。しかしもしこの困難を通してますます神様との関係が強くなりました、ね、聖書を読むようになりました、祈るようになりました、神様を以前よりも愛するようになりましたとなったら敵の負け、私たちの勝ちです、ね、今は確かに試練の時です。しかしこの試練の先に必ず勝利があること、そのために神様を愛すること、隣人を愛することをやめてはいけないのだということを忘れないようにしましょう。ここが正念場、ここが正念場です。今私たちは勝負の分かれ目にいます。だから繰り返しますが、今この世界で起こっていることを肉体の目だけでなく霊の目で見てほしいんです。神様が何をなそうとしておられるのか、神様は何を私たちに望んでおられるのか、しっかりと受け止め、そして神様との関係を強化する時としてほしい。神様への愛、隣人の愛を強めるチャンスとするべきだと思います。今多くの人が忠夫先生を含めて今世界で起こっていることを世の終わりのサインの一つであると同時に、その前の大きな霊的覚醒、リバイバルのきっかけであると信じ期待しています。イエス様は、まあ、世の終わりどういうことが起こるかということを繰り返し教えておられますが、例えばルカの福音書の21章の8節から11節ちょっと読んでみたいと思います。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか時は近づいたとか言います。そんな人々の後についていってはなりません。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れますと、ね、これから困難な時代がやってきます。これは本当にクリスチャンじゃなくても今感じていることだと思います。私たち人間は自然も健康も経済も何一つ自分の力でコントロールできないということを思い知らされることになるでしょう。世の終わりは確かに恐ろしいものです。信じない者にとっては裁きの日だからです。しかし私たち信じる者にとっては信仰が報われる日、全ての苦しみから解放される日、あらゆる問題が解決される日なのです。イエス様は近い、もうすぐ帰ってこられる。この2000年の間、 キリスト教会はこのことを信じ、このことに望みを置いて信仰を守ってきたのです。私たちもイエス様が来られるのはまだ先だろう、まだまだ先だろうとは思わないで、いつイエス様が来られても良いように、いや、すぐ来てください、今来てくださいと祈った初代教会の信仰者と同じ信仰を持たなければならないと思います。そして私たちはそのイエス様が来られて世界が完成される前に、この世界の霊的状況がガラッと変わって、多くの人が霊的に目覚め、主を求める、多くの人が主に立ち返る、歴史上最後で最大のリバイバルという現象が起こってほしいと願っています。そうでなければ救われる人があまりにも少ないので、どうか主よ、一人でも多くの人を救ってください、導いてください、永遠の命へと移らせてくださいと願うのです。神さん、今この世界にご自身が生きて働かれる誠の神であることを表そうとされ、本当に主を求めるなら出会うことができるし、知ることができるし、癒されることができるし、そして神様との関係、罪によって失われていた神様との関係が回復され、本当の命、本当の喜び、本当の生きがいを得ることができると知り、人々が教会に殺到する日が来ると私は信じています。そうなれば20人の教会は200人、2000人、50人の教会は500人、5000人になるでしょう。しかし問題は数ではなくて、本当に神様の御心がこの世界で起こることを私たちは求めなければならない。今今日開いた聖書の箇所は、ソロモンが神殿建設という大きな事業を完成させた後の場面です。もう一度14と15を読みたいと思います。まあ、読める方一緒に読みましょうかね。はい。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾けよう。ね、ソロモン神殿が完成した時に、もう歴史の中でも最も力のある礼拝が捧げられ、驚くばかりの主の臨在と栄光がこの主の宮に満ち溢れたと書かれています。この時夜の夢の中で主が直接ソロモンに現れ、大切な戒めを語られました。それが今日読んだ聖書の箇所です。この後この神殿がどれほどイスラエルの民にとって重要なものとなるかは聖書を読めばよくわかります。この神殿の存在の大きさがずっと続けられます。まあ、この後歴史を見るとですね、ソロモンの死後にこのイスラエルの国は北と南に分裂します。そして北はアッシリア、南はバビロン帝国に滅ぼされ、そしてイスラエルの人々はバビロニアに強制移住させられるんですね。そして70年後に今度はペルシャがバビロン帝国を滅ぼしたことによって帰ることができました。その後彼らがエルサレムに帰って最初にしたことがこの神殿の再建だったわけです。このだからこの神殿中心信仰とも言うべきものがずっとこの後も続き、福音書の新約聖書の福音書のイエス様の時代までも続いています。来週が受難週ね、そして2週間後が復活記念日、イースターということになりますが、イエス様がなぜ訴えられて十字架につけられたのか、つけられたのか、それはイエス様がこの神殿を壊してみろと、3日後に3日で建て直すとイエス様が 宣言されたからなんですね。もちろんこれはご自身が十字架にかけられて死んで葬られ3日目によみがえられるということを予告されたわけなんですけれども、聞いている者にとってはこれは理解することはできず、また我慢できないことでした。このエルサレムに神殿があるということが彼らのアイデンティティの象徴であり、神様が一緒におられることの証拠だと彼らは信じていたからです。しかしこの神殿の本質は建物ではなかったんです。今日読んだ神様の言葉がそれを教えています。そこに本当に主がおられるかどうかが大切だった。そしてどうしたら神様が来てくださるのか、神様がいてくださるのか、神様が聞いてくださるのか、そのことを教えてくださった。それが今日の言葉です。神様は知っておられたんです。人間の罪深さ、彼らが神様は神様と言いながらその心は遠く離れ、結局は自分のことしか考えない、自分のプライドを満足させることが神様の御心をなすことよりも大事だというような生活になり下がるだろうということを知っておられました。そしてもし神様から離れ悲しませるようなことをしたことについては罰を与えるということも予告されました。この前の13節には、雨が降らなくなる、イナゴが食物を食い尽くす、そして疫病が流行るということが書かれています。しかしこの災難は災難で終わらない。神様は決して人間を滅ぼすために罰を与えるのではない。ご自身を思い出し立ち返るなら速やかに回復させると約束してくださったのです。もう一度14節だけ読みます。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そう。ここで注目したいのは、神様、別に神様を信じないためにどうこうしろとは言っておられない。神様を知らない人、神様を信じない人にへりくだれとか悔い改めろとか信じろと言われているわけではないのです。私の名を呼び求めている私の民がと言っている。もちろんこの場合一義的にはイスラエルの民、アブラハムの子孫、選ばれた民に対して言っておられます。しかし今神様はこの御言葉を通して私たちクリスチャンに、私たち教会に、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いてあなたの罪を許しあなたたちの地を癒そうと言っておられるのではないだろうか。これが私が今日主から与えられたメッセージです。私たち教会がへり下って祈るとき、この世界が癒され生き返ります。神様の御心を悲しませていた罪があるなら悔い改め、悪い道から立ち返りましょう。そうするならば必ず神様は天で聞いてくださり、この地を癒してくださいます。すなわちこの世界を霊的に変えてくださり、多くの人々が神様を求め近づき救われる再臨直結のリバイバルがこの世界に、そしてこの国日本にも起こることを信じようではありませんか。鍵は私たちが今日の説教台のように、もし私たちがと考えることです。他の誰でもないこの恵み教会がもしへり下り祈りを捧げ、神様の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、世界に対して大きな責任を教会は負っているのだということに気づきましょう。教会のリバイバルの意味は、 低迷している地上の教会が聖霊に満たされ再び立ち上がることを指します。教会は常に悪魔の攻撃にさらされています。時に教会はその罠にはまり御霊に逆らってしまい信仰がダウンします。すると御霊は消え神の力は去ってしまいます。命を失い荒れ果てた教会を見て心を痛めて悔い改める者たちが現れるまで教会はリバイバルしません。御霊に逆らった罪を探し悔い改め再び天に顔を向け聖霊を求めて祈り始めるとき教会は生き返ります。あのペンテコステの日に教会が聖霊のバプテスマを受けキリストの証人として立ち上がったように瀕死の教会がキリストによって聖霊に満たされ命を吹き返すならば必ず生き返ります。私は信じたい。必ずこの苦難の後に魂の大収穫がやってくると。多くの人が神を求め始めるとどうしたら救われることができるでしょうか教えてくださいと求める魂が殺到します。そのために今神様は私たち教会を整えようとしています。問題は祈りです。もし私たちがです。礼拝に来ていても神様を愛する心がなければなりません。今私たちは一応4月の12日のイースターの日までということで始めましたが毎日毎晩9時に同刻祈祷を捧げています。家でも外でも心を合わせて同じ時間に祈っています。まだの方はぜひこの祈りに加わっていただきたいと願います。大切なことがあります。詩編の51編の16と17を読みたいと思います。じゃあ読める方一緒に読みましょうかね。はい。たとえ私が捧げても誠にあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれませんと。神殿で捧げるべきは何の心もない動物の生贄ではなくてそれを捧げる者の心だと。どんな心か、砕かれた心、悔いた心、神様ごめんなさいという素直な心を神様は決して見過ごしにはなさらないというのです。主の前に自分がいかに小さな存在であるのか、自分が取りに足りない存在であるにもかかわらず神様はなぜか私たちを選び招き救いに至らせてくださいました。それも御子イエス・キリストの十字架の上で流された尊い血潮によったのです。こんな大きな愛をいただいていながらなんと恩知らずな不尊な傲慢な信仰者であったことか、主に許しを請いましょう。神様はいつも私たちと一緒にいていつも必要なものを与え悪いものから守ってくださいました。しかしいつの間にかその恩を忘れ神様なんて必要ない自分の力でやってきたというような間違った高ぶりを持っていなかったか悔い改めましょう。多くの人が命を失っているこの現状を見て心の底から主を呼び求めましょう。主よどうかこの地を癒してください。あなたを知らずに苦しんでいる多くの魂があります。どうか彼らの霊の目を開いてください。あなたの声を聞くことができるようにしてください。そしてどうか私たちをそこに使わせてください。あなたの愛を伝える教会としてください。あなたの福音を述べ伝える伝道者としてください。今まで自分のことばかり考えていた罪を許してください。これからは神様のために自分自身を捧げられるものとしてくださいと求めて祈りましょう。もう一度14節を読みます。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ私の顔を慕い求め その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒そう。今こそ正念場、私たちの信仰が試される時です。どうぞ主よ、この地を顧みてください。この地を癒してください。私たちを救ってくださいと祈る信仰者教会となりましょう。そうするならば、必ず神様はこの約束通り天から聞いてくださり、私たちを許し、そしてこの世界この地を癒してくださいます。このことを求めて参りましょう。お祈りします。天の神様、今本当に世界は多くの恐れに満ちております。人々そして国同士の関係が破壊されようとしています。経済が壊れていっています。私たちの生活の基盤が脅かされています。しかし神様、私たちはこの背後で今も生きて働いておられる神様、あなたを見上げます。私たちの霊の目を開いてください。霊の耳を開いてください。神様の御心を知り、神様を求めさせてください。あなたとの関係が断ち切られることのないように、弱くなることがないように、むしろこのことを通してますます神様との関係が強くなりました、絆が太くなりましたというチャンスと変えてくださいますようにお願いいたします。今本当に私たちは悔い改めます。信仰が弱く、あなた以外のものに目を奪われ、心を奪われ、また頼っていました。あなたの尊い十字架の血潮を受け救われた身でありながら、いつの間にかその恩を忘れ、恩知らずに生きていました。どうぞ許してください。また多くの失われた魂が身近にあるにもかかわらず、私たちはそれを忘れ、見て見ないふりをしていました。多くの人がこの福音を聞くことを求めています。このグッドニュースを聞くことをしようとしています。どうぞ私たちを使わせてください。そしてどうぞこの世界を癒してくださいますように、そして霊的な状況を変えてくださり、多くの人があなたを求める時代となりますように、どうぞそのために今私たちを整えてください。イエスキリストの皆をもって祈ります。アメン。